はい、僕ワードアウトプット、今回はウィズうつゲーということで、うつゲーというポッドキャストを配信されているたかしさんという方に今回お会いする機会を持たせていただきましたので、一緒に収録をさせていただいてます。じゃあたかしさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。うつゲーのたかしです。
はい、まずうつゲーってこう、はい、どんな感じの番組なのか、こうざくっと説明してもらってもいいです？
CM を去年作って、その中で話してることは、うつゲイのちょっと太ってる人がなんだろう、あ、美貌録のような日記的なポッドキャストですって言ってますね。
確かに何か、そういう感じがしますね。
最初の時はそういうつもりなかったんですけど、最近は完全にそうです。
じゃあもうこう割とこう日常のこう自分のこうありのままっていうか、
そうですね、
こう自分の思ったことを素直に割とこう配信してるっていう感じの番組っていうことですかね。
はい。
じゃあそんな、うつゲーっていう番組をされ、はい、配信されてるたかしさんに今回はちょっとね、出てもらいました。で、今回ね、どんな話をじゃあそのたかしさんとしようかなっていう話をしていてですね、今回は人間関係についてちょっとねお話を伺いたいなと思って、これからちょっと収録します。
はい、
じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、たかしさんは今福祉事業所に通われて、お仕事されてるっていうことなんですけれども、そこの人間関係がちょっと思わしくない。
そうですね。
はい、具体的に、じゃあどんな感じでその人間関係が思ったような風になってないかっていうのをざくっと話していただいてもいいですか？
はい、今年2021年の4月で、通い始めて丸2年経つんですけど、1年目はもうとにかくその場所に慣れるとか、作業内容をやってて、こう仕事に就くための準備期間みたいな感じでやってて、ほとんどコミュニケーションっていうのは、まあ他の通ってきてる人とか職員含めあんまり取ってなくて、でそんな中で1年経った頃に、っていうのは去年の4月の頃のことなんですけど、そっからは毎月振り返って面談していくっていうことをしますって言われて、でそうですね、でそれまで担当職員っていう人も特にいなかったんですけど、そこから担当職員と副担当職員っていう一応2人、1人につき2人つくようになって、でそうですね、多い時は三者面談という形で毎月面談をするようになって、で自分にはやっぱり職員にも話すように話す、なんだろう、関係性になれたらいいねみたいな、その雑談から含めて、話す機会をどんどん増やせていけたらいいねっていうことから始まったんですね。で、あ、そこからはじゃあ意識して話していこうって思ってやってたんですけど、なんだろう、で自分ではすごい意識して喋ってるって思ってるのに、なんかそうですね、定期的にまだまだ話すのが足りないですねって職員には言われて、なんだろう、そこの感じ方の差が全然埋まらないまま約1年が経って、でこの間っていうか一番最近の面談の時にもそういう感じのことを言われて、その時は、冬からの調子崩してる時期っていうのもあって、もうその言葉が突き刺さりすぎて、 で、なんか正論も言われてたけど、
うん、
ちょっとしんどすぎて、うん、精神的なショックがその時はあって、そうですね、なんか、うん、難しくて、
うん、うん、そうですか、うん、まず、福祉事業所っていうものについてちょっとお話を聞きたいんですけれども、はい、福祉事業所っていうのは、はい、どういう方が今高橋さんの周りでは通われてる感じですか？
多分福祉事業所っていう言葉で言われると、
うん、
まあ、分かんない人多いと思うんですけど、
うん、
なんか障害者の人が通ってる作業所っていうと、うん、イメージが湧く人も中にはいるのかなって思うんですけど、
うん、
まあ、その中の一つの種類みたいなもので、
うん、
で自分の中では分かりやすい表現としては障害者向けの職業訓練で、
うん、
なんか、うん、知らなそうな人には説明してて、うん、で一応その知的障害とか身体障害とか精神障害とか、
うん、
障害もそれぞれ で、うん、で一応自分が通ってるところは精神障害が大体メインで通ってる人多くて、
うん、
あとは知的、
うん、
軽度の知的障害の人が通ってますね、主には。
は
は、はい、
と福祉事業所内では、はい、そういう人たちとどういうことをされてます？
やっぱりその仕事に就くための作業っていうのがあって、
うん、
で作業内容としては常にあるのは、
うん、
野菜の袋詰めっていうのが毎日あって、
うん、
まあ今の時期だと玉ねぎとか、
うん、
あと最近はちょっと暖かくなってきたからブロッコリーとかキャベツとかが入ってきて、
うんうんうん、
まあ、それを袋詰めして、
うん
うん、スーパーとかにこう下ろせるような状態の形にするっていう作業があったりとか、
うんうんう
ん、あとは木材加工の作業があって、
うん、
それは木材屋さんが何だろう、こう板に型押しじゃないけど、
うんうんうん、
したのを持ってきて、
うん、
それを切り出してヤスリかけて、はいはいはい、
うん、
でなんか完全に組み立てれる状態に
ほうほうほう
の一番なんだ下の状態っていうか、
うんうんうん、
ヤスリかけたりっていうそれ以上っていう作業があったりとか、ほうほうほう、あとはその福祉事業所がもともと花屋さ
ん
を経営している事業所なので、
うん
うん、花屋さんの仕事を手伝ったりとか、
うんうんうん、
がメインですかね、作業内容としては。はい、
何人ぐらい今通ってると思いますか？
今は、まあ、日によって来る人が、
うん、
来る人数が違うんですけど、うん、一番多い時は20人超える、
う
ん、
はあはあ、
でスペース的にはまあ何畳って表現はできないんですけど、
うんうん、
今この大輝さんのホテルよりちょっと広いくらい、
うん、そうですね、これで10畳ぐらいですかね、
うん、
うーん、
まあ、1つの部屋であ
って、はい
はいはい、そこにみっちり20人いる時はあるから、
うん、
きつい
きついですね、このコロナの時期に20人集まる、
きつい
すごいなそれ、うん、うん、あ、だいたいこうみんな来た時はあれですか、はい、その日にやる作業っていうのはこうそれぞれの人によってこう例えば障害の度合いとかによって違うとか あるんですかね、
うんうん、
例えばこの人は野菜の袋詰めを今日やってもらって、うんうん、この人は花屋の手伝いしてもらって、こっちの人は木材加工やってもらうみたいな感じで、うんうん、毎日なんかそれぞれこう割り当てられるんですか？
なんかそこも、
うん、
なんかみんなで話し合ったりしてやり方が結構変わったりしてるんですけど、
うん、
今は朝 行ったら、うん、今日はこの作業がありますってホワイトボードに書いてあって、
うんうんうん、
自分の名前が書いてあるマグネットで、
うんうんうん、
自分でどの作業に入りたいかっていうのが選択式であって、あ、
はいはい、
だから基本的には先着順で決まるんですけど、
うん、
それ以前は職員が適性を見て決めてくれてた時があったんですけど、
う
ん、どうしてもその日調子が悪い人が出てきたりとか、
うん、
休む人がいたりとかして、
うん、
結構臨機応変に対応しなきゃいけない時もあった時期を経て、今はそのヒールメンバーで一応やりたい作業に行けるっていう、
うん、
まあ一応自由っちゃ自由な選択方式ですね、
うんうんうん、
今は、
うんうんうん、
はい。
いや、まあ、基本的にはそうやってこう作業をすることを通して、例えばこう社会復帰への道筋を探るとか、はい、そういう感じの場所っていうふうに考えていいんですかね。
そうですね。
はははは、はい、で今回その去年の4月からその福祉事業所に通い始められて、
はい、
振り返り面談をその毎月していって、たところまあ今約1年ぐらい経ってみて、どうやらその職員とその面談をしていると、その要は自分が抱えてる、自分が把握している状況と職員が、あの高橋さんはこうなんじゃないかっていうことに関して、向こうが持ってる印象とか、こうなってほしいっていうことに対して、こうどうしても噛み合わないところがあるっていう、うんうん、そういう感じだっていうことでいいんですかね。
そうですね。
あ、
うん、なんか多分もっとできるとか、
うん、
期待してくれてるんだろうなっていうふうに、ご自分が元気な時はそういうふうに捉えることもできるけど、うん、元気じゃないとやっぱりこれ以上頑張れないのに、これ以上求められてどうしようって自分で思ったりして、
うんうん、
でもそういうつもりで言ってないんだろうなっていうのを感じる時もあるけど、
うん
うん、あと自分がやっぱり考えすぎるっていう癖があることによって、
うん、
なんだろう、やっぱり結局は自分で自分を苦しめてるんだろうなって、あ、もう思います。
あ、いや、まあ、けど、はい、少なくともですよ、はい、やっぱりなんかそこで苦しむところがあるっていうことは、
はい、
その職員の方が高橋さんに投げかけてくる言葉と自分の思いがやっぱ一致しないっていうところが辛いっていうことだと思うんですよね、
うん、
自分はこう思ってるのに、あのやっぱそこを見てもらえてないんだなってい こう理解してもらえてない苦しさみたいなのがあるのかな。
うん、そうですね。
ね、でね、ちょっとさっき面談の話も聞きましたけど、うん、はい、その、はい、基本的にはその、うん、なんだろう、要は高橋さん対あの事業所の職員っていうことで、はい、事業所の職員さんっていうのは、
はい、
あの一応なんかこう資格持ってらっしゃる方とかなんですか？
職員によりけりで、
うん、
でも一応大きい担当っていうか、うんうん、一番の担当になってくれてる人はやっぱりそれなりに経験があって、
うん、
専門的な多分知識とか、
うん、
そういう資格を持った方で、
うん、
もう一人担当についてる方は多分資格とかは、
うん、
そんなにないけど、でも一応そういう福祉関係で働いてきた方もいて、
うん、
でもあとはなんだろう、臨時職員みたいな方は全然一般から入ってきた方とかもいて、でも案外一般から入ってきた人の方がフラットに喋れるから、
うん、はい、うん、
対して
はいはい、はい、
なかなか、うん、そうですね。だそういうのに変な気を配るというか、
うん、あ、
まあ、なんか病気とかの知識があるから、
うん
うん、あ、こういう風に見られてるだろうなって自分が思ってちょっと面倒くせえなみたいなことも結構ある、
いやい
やいや、いますね。だから同じく通ってる、
うん、
メンバーとはあんまり自分はコミュニケーション取れなくて、それもなんかあんまり今のところでは自分が何の病気かとかっていうことを情報を言い合う仲じゃないから余計に、なんかどういう言葉がその人にとっての地雷かが分かんないから喋れないっていう時があったりして、でもなんだろう、少しずつこう共通の趣味とかがある人とは少し喋るってこともあるんですけど、基本的にはすごい警戒しすぎて。
あけど、じゃあ割とその事業所内ではそのプライベートを共有するような人っていうのは、その職員についても、あのそのなんだっけ、通ってる方についても特にそういうことはしていないっていうか、そういう方はいないわけです
よね。深くはないですね。
こう例えば事業所外で会うとかそういうこともまずない。
そうですね。
なんでしょうかね、そこら辺。けどなんだろう、こう例えば他の方とかはこうなんか、まあもちろんその面談の内容とか他の人のこととかは当然こう、ね、面談自体は仕切られたところでされてると思うんで、どういう風になってるかとかっていうことは存じないと思うんですけれど、ね、あの他の人は高橋さんよりもなんかこううまく職員さんとやってるような気がするとか、そういうのとかもありますか。この人は例えば職員さん好かれてるっぽいなみたいなのとか見えるとか。
男性職員が一人だけ今いて、その人はメンバーからは結構慕われてるというか、いじられキャラでもありつつ、なんだろう、仕事にこうだんだん近づいてる人は、その男性職員がその実習のこう職場実習のこうなんだろう、要っていうか、そのつないでくれる役割もしてる方なので、そういうところでこう面談とかしていく中でこう、あの仲が良くなっていくっていうところはあるみたいなんですけど、自分はそういう段階にはならないっていうか、自分は何だろう、その進路として一般就職っていうか、障害枠で働こうっていうところを目標に今はしてないので、そういった意味ではあんまりその方とは関わり合うことが今のところなく
て、
そうですね。あと、そのメンバーの中で年が近い人がいなくて、自分はどちらかというと上の方で、若い人は10代とかなので、なんかジェネレーションギャップもすごい感じたりとかがあって、そうですね。
なんかやっぱりこう、接点がやっぱりちょっとね、なかなか持てないとね、
そうですね、
難しそうですね。
どちらかというと職員の方が年が近いです。
30代40代ぐらいってことですか。
の人が多いですね。
そうですよね。やっぱりあんまり年が下だとね、難しいですよね。何の話をしていいのかっていうのもね。
でも、結構その10個以上下だと世代が違いすぎて、普通にタメ口で話しかけてきてくれたりとか、
逆にね、
するのも、あ、なんか新しい発見だったのは、面白いなとは思って、なんか中途半端に年離れてるよりは、結構ズバッと年が離れてる方が、そういう垣根の越えやすさっていうのは案外あるのかなっていうのは、今のところに行ってからは感じてますね。そういえば、
いやー、なんかけどそうジェネレーションギャップっていうのは本当になんか私も、あの日本に帰ってきてからなんかやっぱちょっと感じるところがあって、やっぱりなんだろう、一回りぐらい年がやっぱ違うと逆にやっぱりなんだろう、こう付き合いやすいっていうのは、むしろ年がなんだろう、こう中途半端に離れてる感じだと、なんかこうお互いなんか若なんかなんだろうな、こうお互いなんか余計なことを考えすぎちゃって、なんかうまく話を持っていけないっていうか、話しかけにくいみたいなところが あるっていうのはなんか、いや、なんかすごくよくわかる、
うん、
難しいです。私も今結構なんか、はい、うん、日本に来て新しい人間関係どう築いていくかは、
うん、
今私が働いてるところって、
はい、
ちょうど私と同じ年代の人が女性2人で働いてる職場なんですよ、
はい、
女性の社長とその女性の社長のパートナーとしてずっと一緒に仕事してる人の2人の女性がいる小さな事務所で、あのグラフィックデザイナーが必要だっていうことで、あの募集かけたところにたまたまそこに入ったっていう感じだったんですけど、職場行くまで面接するまではそういうことも全然知らなかったんですけど、けど、うん、今はそこでは結構やっぱりなんかうまくやれてるなって思うのはやっぱり、うん、上向こうがあの一応同年代だけど上なんですね、どちらの女性も、はい、だから結構なんだろう、こうちょっと楽なんですよ、こう世代的にも共通の話題が多いし、なんか向こうもなんだろう、こう割とこう気負いのない感じで接してくれてるんで、とても楽にやれてますね。けどオーストラリアにいた時はなんか中途半端にっていうか、なんか5つとか6つとか離れてる日本人の人となんか人間関係、人間関係っていうか、うん、そういう普通に仕事もそうですけどなんか絡むことが多くて、そういう人とはやっぱりなんか、うん、絡ま、なんか、うん、おっしゃってる通りで、なんでそんな考えなくても良さそうなんですけど、なんかそこで空回りするところすごいあったんですよね、うん、なんかだからそういう意味ではなんか何なんですかねあれね、うん、すごい不思議です私も、
うんうん、次回へ続く。